とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。どうもオレンジです。
あー、会ってみたいな、もすまんにポンです。
世の中全部種でしょ、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマのね、感想であったり考察であったり思いつきなどを語っているコーナーでございますが、今回は、ポンさんの方からね、企画の発表をお願いします。
走れ赤い稲妻、走れスタスキー刑事、走れハッチ刑事、極悪な犯罪に。
あ、ちょっと失敗しました。今回はですねやり直したいぐらいですけれども、行きましょう。今回は、刑事バディものってどこが面白いのっていう話をですね、ちょっとしていきたいなというふうに思います。
はい。刑事バディものとはどういうものですか？
刑事バディものっていうのは、まあ、なんていうんですかね、イメージ的には、なんだろうな。まあ、一番ピンとくるのは、危ないデカってご存知ですか？
危デカ。はい。
はい。
京平とね、ヒロシがやってたですね。
はい。辰ヒロシと柴田京平が、まあ、コンビを組んで、まあ、事件を解決するってことなんですけれども、まあ、なんていうんですかね。二人でこう、一チームみたいな感じで、まあ、活躍する、まあ、刑事もの。っていうイメージで考えてもらえればいいかなというふうに思います。
うん。なんか仲間みたいな意味なんですかね、バディっていうのはね。
ああ。
まあ、基本的な親友っていうもののスラングだっていうふうに書いてますけど。
まあ、なんていうんですかね、これ、伝統的なものではないかなというふうに思われるんですけれども。まあ、なんていうんですかね、一応歴史、紐解くと、なんかこう、日本のドラマの、やっぱベースとなってるのってアメリカのドラマなわけですよ。だからその、アメリカのホームドラマがあったら、じゃあそれを日本に移植していこうかとか、やっぱ刑事物があったら、じゃあ日本に刑事物移植してみようか、みたいな、なんかそういう風な展開があって。で、まあ、刑事物っていうのも日本に恐らく輸入されてきたんだと思うんですけど、その刑事物っていうのが最初、まあ生まれてきたんですけど、最初はやっぱなんかその事件についてちょっとこうリアルに描くみたいなのが割と多かったようでして、事件記者とかね、そういう記者物とかがあったりとか、あと特捜最前線ってご存知ですかね。
名前だけは知ってるぐらいですね。
まあ7人の刑事っていうのがもともとはベース、古くはすごく人気があったドラマなんですけど、まあ、とにかくその、渋い男たちがですね、刑事となって、まあ、活躍している物語で、アクションというよりかどっちかというとその人情的な、なんで犯人がここまで至ったのかみたいなこととかを描く、みたいな物語が、割とこう、ずっとあって。まあ、で、正確に言うと特捜最前線も最初は結構違ったんですけど、で、まあ、特捜最前線は割とこう、ものすごい長い期間やってて、みんながチャンネルひねってみると、今回も地味な戦いをしてるな、みたいな。だから今でいうところのテレビ朝日の、刑事物の枠みたいなイメージ。がずっとやってて。
で、とかね。はいはい、
はい、はい。まあ、ただ、一応補足しておくと、最初は、必ず、最後、犯人を捕まえるときは、ヘリコプターで捕まえるっていう、なんかそういう。
なんでなんですか？よくありますけど、確かに。フォーマットとして。
いや、 やっぱり売りが当時はさ、必要。はい、まあ今でも同じですよ。なんかイケメン俳優が出るっていうふうに、俳優に。
イケメン俳優が出る必然性と、ヘリコプターが出る必然性は違うでしょ。
いや、同じだと思うよ。いや、要は、こういうふうなギミックで盛り上げますよっていうふうな注目できる要素っていうのが、今はやっぱりさ、演技の方とか、役者さんの方に振ってるんだと思うんですよ。
あと音楽の使い方とかね、ありますね。
そうそう。
最後の方
だけど昔は、まあ、あれですよ、西部警察とかさ、アクションで見せるとか、だからもちろん、石原プロが作りますよってのもありますけど、何 ダイナマイト何百キロを使うみたいなこととかさ、パトカーを何十台ぶっ壊すみたいな、なんかそういうところとかが割と売りのところもあったり、うん、まあ人情物があったりとか、いろいろあったりするわけなんですけど、
確かにね、ま
あ、そういう、まあいろいろこう刑事ドラマはさ、創意工夫がなされてた時代があるわけなんですが、
うんうん、
まあそんな中で、冒頭ちょっと失敗しましたけど、刑事スタスキー&ハッチっていうのがアメリカで流行りまして。
全然知らない。はい。
で、これが、まあ、アメリカで流行ってるから、じゃあなんか日本でもやろうよっていう風で生まれたのが、噂の刑事富田松っていう、これが、うん、まあ、うん、バディモノと、まあ、祖というにはちょっと正確じゃないんでしょうけども、僕のね、中ではもう、祖かなと思ってるんですけど。まあ、要は、トミーと松という、うん、まあ、コンビが、まあ、コンビが二人ペアになって、頑張るみたいな、なんかそういう風な話ではあるんですけど。
これが、1979年から82年の作品。
そうですね。はい。ちょっと読みましょうか。うん、国広富幸と松崎しげるのゴールデンコンビで送る人気刑事ドラマ。で、2シーズンやってるんですね。79年からと82年と。まあ、まあ、全106話なんで、今とはもう全くそのスケール感が違うと思いますけれども。アメリカの刑事スタスキー&ハッチに着想を得た本作は、デコボコ刑事コンビの活躍を軽妙な立ちで描いていく。正義感は強いが、人一倍臆病者の、岡野富男刑事。通称富ね。これが、国広富幸。みんな不揃いのリンゴたちのイメージしかないかもしれませんけど、まあ、この時はもうフレッシュな感じですよ。で、もう一方の、江戸子気質の、ちょっとつ猛進型、松山進刑事。通称松。これが、連続ドラマ初挑戦の、まあ、松崎しげる。なんですけど、
こっからなんですね。今もね、大活躍で、
はい、
この前もリモート放送で真っ黒なところから出てきましたけど、
あ、そうですか。はい、まあね、そう真っ黒ギャグみたいなばっかり撮ってる感じですけど、まあここ
では、この当時からそうなんですね。でもね、
まあまあ色黒ではありますよね。ね、うん。で、まあこの二人が、まあなんていうんですかね、まあ基本的にはこう待つ。こと、松崎しげるが、松崎しげるの松じゃないんですけど、突っ込んで、
混じるわ、
しっかりしろよみたいな感じで、すいませんみたいな感じで、だから基本的に普段はもう、トミーがすごくこう、うん、真面目で、松がこう、お尻蹴ってるみたいな感じなんですけど、
うんうん、
このドラマはね、この二人だけじゃないです。まあちょっとこれ今名前言っても全然伝わらないと思うんですけれども、林隆三っていうね、名役者が出て、
うんうん、
さらにこの刑事たちのお目付け役として、石立哲夫って
、はいはい、名前しか印象ないな、はい、
あと井川久志、清水翔吾、うん、
はは
この辺もね、まあわかん、アイフルの人なのかな、清水翔吾はちっちゃな犬を抱えてる人、
そう
ね、
そうそうそう、はい、もうでもその記憶すら20代30代ないですから、
ね、でトミーのお姉さんに、しほみえつこが出てたっていうね。わかんないよね。で、あとそうそう石なんだっけ、石、あけみだっけ、これもでも言ってもわかんないよね。
石あけみさんはいらっしゃいますね。
あ、石井めぐみだ。石井めぐみさん。石井めぐみさんっていうのが、女子、警官として出たりとかしてるんですけど、うんうん、まあ、これが、うん、そう、だからまあそういう何、アブデカのベースみたいなのもあったりとかして、
うんうんうんうん、
だから二人を怒るわけ、石立哲夫とかが、おいお前ら、うん、みたいな感じでパッと怒ったりとか、うんうん、なんかそういう構造とかもあったりして、で、このドラマの肝になってるのは、トミーっていうのは、普段はおどおどしてるんだけど、実はある言葉を言うと、それがトリガーとなって変貌するっていうギミックが実はあるんです
よ。
本当どうしようの、最後もなんとか犯人を捕まえなくちゃいけない時に松が男女のトミコって言うと、私も我慢はしていますが、男女と言われたらちょっと許せませんよっていうのがあるのかな、わかんないんだけど、耳がムズムズムズって動いて、 突然ものすごい、あの、戦闘能力を発揮するっていうギミックがあって。
それは狼男オマージュ的な話ですか？
まあ、見た目が変わるわけじゃないんですけど、まあ、精悍な感じになって、急に犯人をなぎ倒していくっていうふ
う
なのが毎回あるんですよ。だから今思えば、なんかそこだけちょっとファンタジー感がすげえなとは思うんですけど、ただまあそこに至るまでは割と普通の、うん、まあオーソドックスといえばオーソドックスなんですけど、でその、なんていうのかな。二人がまあこの、所轄内でいろいろ捜査したりだとかさ、あの警察署の中で、うん、まあわちゃわちゃしてるところを、まあ何らかこう周りの刑事たちと一緒になんか、まあ、しょうがねえな、お前らとかなんか言われながら、こう喋ってると後ろから石田鉄道がやってきて、うん、おい、お前ら何やってるんだみたいなことを、まあ、やるっていうのは、まあ、イメージとしては分かりやすいかな。
確かに今のね、刑事ドラマとかでも、なんか本当定番の形式みたいな感じがしますね。
そうそうそう、そう、ね。という形で、まあ、人気でね、まあ、この、セカンドシーズンまであって、106話まで撮られたということで。まあ、あれですよ、あの、大英テレビっていうね、ちょっと大げさな物語、を作ることでおなじみのダイエが撮ってたということで、まあ、そのノリもね、
当時から見てる人は松崎しげるさんとかのイメージっていうのはだいぶ違うでしょうね、僕たちとはね、僕たちとか
知らない。そうだね、まあ役者さんとしても初めてだし、本当二人は多分こうフレッシュな顔ぶれだったんだと思うんですけれど、そう、まあというのがあって、まあこれがね、僕はなんというか日本においてはまあ本当にこのまさにバディってのを、まあ正当なバディかどうかわかんないんですけど。ちょっとこの、デコボコな感じというか、片方熱血感で片方ちょっと冷静みたいな、そういうのをイメージ付けたのが大きいのかなというふうに思うんですよね。で、まあ、もうね、これが79年なんですけど、で、これ追って1988年。まあ、これがまあ、もうちょっと皆さんのイメージにもっとカチッと。固めだと思うんですけど、やっぱり危ないデカっていうところかなと思います。あ、これ、これ今、もっと危ないデカだから、もうちょっと手前だね。1985年ぐらいかな。
全然リアルタイム僕知らないですけど、本当に大量に、あの、夕方に再放送したイメージです。
そうですね。で、まあ、とにかくこの、富松の後はもう、刑事物が山のようにできてるんですよ。で、あの、今、あの、富と松って言いましたけど、本当はこの手前に、俺たちの勲章っていうのがあって、これ松田優作と中村正俊が、出てる、あの、まあ、19話しかない、割と短いシリーズではあるんですけど。
近かったんだ。これを知ってるな。
この後なんか俺たちの旅とかが続いたりとかするんですけど、
ね、はいはいはいはい、
あのね、この、なんか、あの話、割と単独っぽい感じなんですけど、これもね、まあ、あの優秀なやつと、まあ、ちょっと荒くれみたいな感じの。で、これが、まあ、割と、なんかベースといえばベースではあるのかもしれないんですけど、
うんうん、
で、まあ、まあ、そういう古いのはありまして、まあ、他にも明日の刑事とかさ、坂上二郎が出てきたとか、いろいろなんかあるんですけれど、やっぱりイメージ強いのはアブデカかなというふうに思います。
うん、今でもネタにされますもんね。
う
ん、
そうそうそう。
あの、矢作、おぎやはぎの矢作さんとかよくネタにしますもんね。
ね。誰がわかるんだって話もまあありますけど、だけど、うん、まああれも本当にコンビ刑事を描くのには全く納得いく、あれでしょって感じだと思いますけど、あれもまあ、タカとユージが、まあ出てきてさ、まあ本当にあれもあれ不思議なね。あの、横浜管内だからつってさ、サングラスかけていい刑事がいるわけはないんだけど、
見たことないですからね。
まあ、あの、大阪のね、いるとかいないとかありますけど。
どっちかわからないっていうね。組員なのかどっちかわからないって人いますからね。
まあ、署内でさ、なんか朝の厚子となんかね、もちゃもちゃして、で、やってると、みんながお前しょうがねえなとかって言ってると、後ろから中条静雄がやってきて、おいお前ら、何やってるんだって言って、あの、まあ、行ってきますみたいな感じになるみたいなパターンは、まあ見ていただいた人は全然知ってると思うんですけど、で、まあ二人が、で、この物語の面白いのは、デコボココンビではあるんですけど、二人が割と対等な関係なんだよね。
うん。
だから多分、その、それぞれの、あの、いい加減さっていうのをこう、発揮したっていうところでは、関係性をちょっと新しくしたっていうのがあると思うんですけど、まあ構図は同じだよね。うん、やっぱりこう、うんうん、あの、まあ、中村徹っていうちょっと後輩が出てくるあたりとかは、なんかこう、本当にその、署内の関係性とかを楽しむみたいな、 ところがあるのかなというふうに思いますけど。で、さらに、私が思うこの、バディモノ考える上で重要なのは、やっぱり継続っていうのが大事かなと思ってまして、う
ん。だいぶなんかテイスト変わる気がしますけどね。
まあまあ、変わるのは何てかっていうと、まあ、まず男女であるっていうことが大きいよね。
うんうんうんうん、
で、これは、もちろん、いろんなペアはあるんです。山のようにあって、で、男女ペアももちろんあるんですけど、うん、やっぱり男女っていうと、どうしてもその女性が、追いかける側というか、なんかこう、うんうん、まあ、婦人警官役が多かったみたいな時代もあったり
します。なんか、男性の方が偉くて、それをサポートするみたいな、結構確かに見た気がしますね。
そうそうそう。なんですけど、まあ、継続に至ってはですね、やっぱりこう、柴田純がですね、中谷美紀さんが、
はい、
主導となって事件を動かしていくみたいなところがあって、うん、で、それにこう、突っ込むみたいな感じで、うんうんうん、まあ、渡部篤郎が存在してるっていうことなんで、前までですね。うん、だから、このなんていうか、今までの、このバディの関係性のちょっと新しい形っていうか、しょうがなく後ろからついていくみたいな前山が、まあ意外とそのキュッと仲良くなって、まあで、この場合ちょっと微妙なのはその、ちょっとまあ、恋愛関係に進んでいくみたいなところがあったりするので、この辺のちょっと絆の関係性もまあ、男女で、しかもこの、なんていうんですかね、20話ぐらいで物語を完結させる、もしくはその展開させるっていうことが強く現れている物語時代に入ってるから、
うんうんうんうん、
富と松とかほら、アブデカはもう、ものすごい長く続くことが前提になったりとかするからさ、なんかこう、一つの物語を、十数話で作るって構造にはなってなかったりするから、その辺の、うんうん、なんていうか、今時の作り方に変わっちゃってるっていうところもあると思うんですけど、この二人の関係性っていう意味では、なんか全然、新しく見れるバディーものなのかなというふうに思って、まあでも新しく見れるったってっていうことなんですけどね。
で、ちなみにあれですね、継続のドラマとしての重要性で言うと、
は
い、
うん、
その後に、まあ、池袋ウエストゲートパークとかトリックとか、うん、あとはスペックね、とかの、を始めたという、ドラマ作ってた堤幸彦さんという演出家さんが本格的に、まあ、そのなんかセンスみたいなものを発揮した。もちろんその前に金田一少年の事件簿とかはあるんだけれども、継続での注目はやっぱり圧倒的に大きくて、その後につながってるような気はする。しかもまあ、スペックってね、結構今の人たちは馴染みがあるドラマかもしれないですけど、完全になんか継続から続く物語でしたもんね。
そうだね。そう。だから、継続を、なんていうか、堤幸彦シリーズと捉えていくと、なんかやっぱりこう、うさん、無償、なんか消えていっちゃうところがあるんですけど、やっぱ僕はこの二人の関係性に注目する方が、うん、割と見れるというか、うん、なんかだんだんギミックの方が強すぎて、見てられなくなってくるのは、まあ僕の印象ではあるんですが、まあまあまあ、まあこれはね、一個ちょっと抽出した感じではありますが、他にもまあ言えば、最近だと何ラストコップとかなんか、日本テレビでありました。はいはい、これはなんかドイツかなんかのやつの、元にしてるやつらしいですけども、これも唐沢俊明っていう、うん、まあ、これはなんか、昔の刑事がこう、現代に蘇ったみたいな感じですよね。それとも若いやつが一緒にやるみたいな、うんうん、そういう物語だったりだとか。だからそのベテランと若手っていう意味だと、セブンって映画があると思いますけど、
はいはい。
あれがまあ一つの形なのかななんて思ったりしますよね。男女コンビだと自己警察とかいうのもあったりしますよね。
うんうんうん、
そう。で、なんかそういう、バディーもののランキング見ると、古畑任三郎とかも入ってたりとかして、意外と。
僕もなんかそのイメージ強いっすね。やっぱ、古畑さんと今泉さんとか、うん、古畑さんと西園寺さんっていう、あそこのバランスとかはすごくバディー感があるなってのありましたけどね。はい、
まあ、ちょっとね、なんか、二人で解決していくっていう感じは僕あんましないんですけど。
でも今泉さんのなんか、ちょっとした一言がキーとなって解決したりするじゃないですか。
だからそこが、まあまあ、これはまあ別にバディーものとはなんだっていうふうなね、細かな、うんうん、なんか定義を決めるものではないですけど、まあ僕はやっぱりその二人の関係性をどう楽しむかっていうところが物語の、主軸になってるかどうかっていうところで、バディーものかどうかを見てもいいのかなってちょっと思ったりはするんですけど。
まあなんか今泉さんはね、なんか精神的に自律神経失調症かなんかになってましたもんね。途中でいなくなる時期ありましたよね。 なんかそんぐらいなんか色濃い人間模様は確かに描かれてちゃっちゃ描かれてましたからね。
まあ、うん、そうね。まあ、でもこう、大事なことというよりかは、俺一つの型があるかと思ってて、刑事ドラマのこのバディーものっていうのは、俺学校ものなんじゃないか説をちょっと唱えようかと思いまして。
ほう。
何かっていうと、この二人の関係性って一体何なのかなって思うんですよ。つまり、まあ、デコボコだろうが、まあ、ちょっと優秀な人ととぼけた人だろうが、まあ、最近だとなんていうの、キャリア組対こう叩き上げ組みたいな組み合わせとかね。
踊る大捜査線のことですね。
踊る、まあ、あれも、あれバディではないですけどね。まあ、そういう、
まあ、ちょっとまあ、バディ感なくはないですけどね、大島さんと室井さん。
まあ、うん。まあ、いや、うん。そうなんですけど、同じ職場で対等に組んでるってところが割と大事だと思うんですが、まあ、うん。だから俺が持ってるイメージっていうのは本当にさっきから言ってた、本当に二人が、こう、うん、なんか直接文句を言い合ってる関係性があって、
うん、
で、周りがしょうがねえなってこう、なんかこう、許容してる空気があって、そこに、うん、まあ、親父みたいな女子がわっと現れるみたいな。
踊る大捜査線じゃないですか。
踊る大捜査線は、小田裕二と、
まあ、室井さんです。
室井さんではないよね。だから、まあ、強いて言うなら、怒谷長介さんが、まあ、バディといえばバディなのかもしれないですけど。
うん、まあ、いろんなバディがいるんだよな、ロー
まあまあ、基本はその、同僚という方がいいのかなと思いますが、同じ関係性ね。う
ん、で、すみれさんもいるし、うん、まあまあいいや。
はい、うん、まあまあ、だから、刑事物っていうのはそういう意味では、本当に、学校、このクラスの、うん、まあ、いじめっ子もいりゃ、そのちょっとのんびりした子もいりゃ、ちょっと激しい子もいりゃ、いろんなこうキャラクターをそこにこう詰め込むみたいなさ、幕の内みたいな構造を作っていく中で、うん、物語が進んでいくわけなんですけど、うん、やっぱその中で、なんていうのかな。主役が一人ではやっぱね、足りないっていうか、まあ、あえて欠けてる人を出すっていうとこなんだと思うんですよ。
うんうん。
つまり熱血感の、主人公一人ではダメで、やっぱそいつ一人ではなんかこう人間的にやや欠けてたりとか、そいつがまだ気がついてないっていうところをもう一人の欠けてるやつを出すことによって、相互のまあ欠けてる部分とか傷みたいなものを、こうどうやってこう、まあ見てる人に伝えるかとか、成長を伝えるかみたいなところがやっぱバディモノの魅力というか、で、それをこう支えていく舞台装置っていうのが、まあ、上司とか仲間だったりするんだけど、これ見てると、学校見てるみたいなんだよね。だからほら、さっき最初に説明したのがたまたまですけど、やっぱりこの二人が帰ってきて、署内でちょっと、もちゃもちゃ喋るとかさ、あと出かけに、署内でもちゃもちゃ喋るみたいな、本当は事件の方にフォーカスした方が話は早いんだけど、このもちゃもちゃしたところをどうしても視聴者と喜ぶわけですよ。
うんうん。
だからまあここら辺は最近のその何ストーリーがすごく強くなってる刑事ものだとちょっとそんなのいるみたいな感じもあるとは思うんですが、まあ僕がよく見てたバディものってやっぱその辺のところが熱くなってるなと思ってて。で、まあまあそうなんです。だから僕は学校ものとして見るととてもなんか楽しく見れるんじゃないのかなと思うし、その二人っていうのが、なんていうのかな。一人じゃやっぱダメというのをどういうふうな形で描いていくかっていうバリエーションが、まあバディものの、作家が多分頭をひねるところなのかなとも思うし、なんかこうね、今我々の社会も割とこう個人主義で一人一人がみたいなところがあると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとほら、漫才師というかさ、そのお笑いコンビに憧れたりするのは、三人で一人とか二人で一人みたいな、なんかああいう風な世界観って、まあなんかちょっと憧れるところがあるじゃないですか。つまり、一人だけでは欠けている。だけど、突っ込みがあることで丸く収まるとかさ、まあ、二人になることで二倍、三倍の能力が出るみたいな、なんかそういう風な一つイメージがあって、まあそれは別に他の集団でも同じなんですけど、うん、特に二人っていうシンプルな組み合わせでそれが出来上がってるっていうのはまあちょっといいなと思ったりもするし、あとね、うん、まあ、どっちかが、まあ何、不祥事を起こした時の相手とか、まあ二人で立つ時、一人で立ってる時、一人で立ってんだけど片方を意識するとか、やっぱそのコンビの関係性っていうのは、なんか僕らの中ではちょっとこう、 意志が働くっていうか、なんかちょっとロマンチックな気持ちになるものだと思うんですけど、まあ、そういうふうなものをドラマで再現してるなっていうふうなこともあって、なかなかこう現実にペアっていうふうなものを僕らが、日常的にね、あいつとは腐れんだけどなっていうふうなものがあるかないかってなかなかないかもしれないんですけど、まあ、その辺のイメージをこう具現化してくれてるものという意味でも、なんかバディものってみんな憧れる面もあるのかなって思うんですが。
そういえばあれですよね、刑事ものではないですけど、
うん、
アンナチュラルとかも一応バディものっちゃバディものなんですかね。
まあアンナチュラルもまあだから難しいよね、そのまあ別に何でもバディものっちゃバディものじゃないですか。その
そうなん
ですね、要はメインの人がいてそれにどう組み合わさるかということですけど、まああれも、うん、アンナチュラルの人で言うとそれは男性を想定してる。
石原さとみと久保田正孝、うん、まあ三角美琴と六郎っていう役ですかね。あの二人の関係性、
うん、まあまあそう言えばそうじゃないですか。だから、うん、
先輩がいて、
うんうん、いっぱいありますよ。うん、その定義を別に言うことではないですけど、あとまあ刑事物に限らなければ、まあ、本当に山のようにありますので、うん、うん、まあ、ありますので、俺も別にそういう研究者とかではないんですけれど、
うん、
僕が昔好きだったのは、プロハンターっていうのがありましたけど、藤達也と草刈正雄がコンビを組んでるっていうドラマでしたけど、うん、これ、まあ、探偵でしたけどね。だから、まあ、こういう風なものとかもあったり、うん、あと、まあ、ちょっとスルーしてましたけど、一応相棒とかもありますけどね。
うん。
うん、
ということで、あれですね、アンナチュラルのスタッフの最新作が。
うん、なんか、まあ、それはまあいいや。で、まあ、まあ一応、ね、
それの、それのための振りなんだと思ったん
で、まあ、その解説は僕は特にしませんが、うん、やっぱりものっていうのが、ちょっとうまく説明しきれなかったですけど、まあ僕はちょっと、なんかその二人の関係性に注目して楽しむという物語があると思うんで、まあだからアブデカとかね、そういうふうな視点で見てもらったら面白いなと思うし、富松がなかなかね、見る方法がないんで難しいところではある。
ないんですか？
ないみたいな。なんか DVD とかは一応あるみたいなんですけれど、あとはまあ TBS チャンネルで再放送するかなとか、
俺たちの放送する可能性はあるんですか？
まあゼロではないと思いますよ。なんか過去にはやってたことがあるんで、うん、俺たちの勲章も日テレ系の、ケーブルみたいな、日テレプラスみたいなのやるかなみたいな、そんな感じですかね。うん、継続ぐらいでやっと普通に、
アマプラ
で見れるかなとか、そんな感じですかね。うんうんうん、そう、だからね、なんかこう、ホームドラマ感のあるバディものを見るっていうのはなかなか難しくはあるんですけれど。
うんうん、
まあそういう意味ではあれだね、最新の星野源とアイナ・ウォーのやつは、バディものとしてどんな感じが出てくるのか、ちょっと
楽しみ。ミュー404でいいのかな？はい、金曜ドラマ。6月の26ぐらいからつってましたね。
うん、
ね、放送再開するのが。はい。
はい、
始まるのか。
はい。ということで、学校ものとしてぜひ見ていただきたいなというふうに思います。
はい。ありがとうございます。
はい、
週刊ドラマ語り、今回は、刑事ドラマのね、バディものについて紹介いただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
最近学んだ言葉で、影禅っていう言葉があるそうです。旅に出た人の無事を祈る食事のことだそうですよ。ポンでした。
タネラジ、また。